2、明治29年の夏に、四季孤児が従軍中滑血をして、神戸須磨と転々療養をした挙句、松山に帰省したのは、その年の秋であった。その、おじぎみにあたる大原氏のうちに泊まったのは、1、2日のことで、すぐ二番町の横丁にある、漱石氏の宮居に引き移った。これより前、漱石氏は一番町の裁判所裏の古道具屋を引き払って、この二番町の横丁に新しい家を見出したのであった。そこは上野という人の持ち家であって、その頃40ぐらいの一人の未亡人が若い娘さんと共に裏座敷を人に貸して、素人下宿を営んでいるのであった。裏座敷というのは、6畳か8畳かの座敷が、2階と下に一間ずつあるぐらいの家であって、漱石氏はその二間を一人で占領していたのであるが、四季孤児が来ると決まってから、自分は2階の方に引き移り、下は四季孤児に明け渡したのであった。私はその当時の実況を目撃したわけではないが、以前、四季孤児から聞いた話や、最近国へ帰って、極道、清月らの諸君から聞いた話やを総合してみると、大体その時の模様の想像はつくのである。四季孤児は、妻の保養院などにいた時と同じく、布団は畳の上に敷き流しにしておいて、くたびれるとその上に横たわり、気持ちがいいと布団の上に起き上がったり、円花ぐらいまでは出たりなどして健康の回復を待ちつつあったのであろう。それから須磨の保養院にいる頃から筆を取りつつあった俳人武尊の功を積み、さらに俳諧太陽の功を起こすようになったのであった。四季孤児が帰ったと聞いてから、折口帰省中であった下村伊山君を中心として、俳句の研究をしつつあった、中村愛称、野間宗龍、万里藩、大島梅屋らの小学教員団体が早速、孤児の病床に詰めかけて、俳句の話を聞くことになった。孤児は、従軍の結果が一層健康を損じ、もはや一途に俳句に携わるよりほか仕方がないと諦めをつけ、そうでなくっても根底からこの短い詩の研究に深い注意を払っていたのが、さらに勇猛心を振り起こして、指導に力を尽くそうと考えていた矢先であったので、それらの教員団体、並びに旧友であるところの、柳原極道、村上清月、御手洗不明らの諸君を病床に引きつけて、ほとんど休む間もなしに、苦作をしたり、批評をしたりしたものらしい。その間、漱石氏は主として2階にあって、朝起きると洋服をつけて学校に出かけ、帰ってくると洋服を脱いで翌日の講義の下調べをして、2階から降りてくることは少なかったが、それでも時々は降りてきて、それらの俳人諸君の間に混じって一緒に苦作をすることもあった。四季孤児は、やはり他の諸君の句の上に丸をつけるのと同じように、漱石氏の句の上にも丸をつけた。ただ他の人は、お前とか、足とか、松山言葉を使って呼び合っている中に、漱石氏と孤児との間だけには、君とか、僕とかいう言葉を用いていたぐらいの相違である。漱石氏は、これらの松山言葉を聞くことや、足を投げ出したり、頬杖をついたりして、不作法な様子をして苦作にふけっている一座の様子を流し目に見て、あまりいい心持ちもしなかったろうが、その病友の病を忘れているかのごとき奮闘的な態度には敬意を払っていたに相違ない。ことに漱石氏は、 四季孤児が親分らしい態度をして、無造作に人々の句の上に丸をつけたり、批評を加えたりするのを、感服と驚きとおかしみとを混ぜたような目つきをして見ていたに相違ない。ことにまた、自分の句の上に無造作に丸がついたり、直が入ったりするのを、一層不思議そうな目で眺めていたに相違ない。四季という男は、何でも自分が先生のようなつもりでいる男であった。俳句を見せるとすぐそれを直したり、検点をつけたりする。それはいいにしたところで、僕が漢詩を作って見せたところが、すぐまた筆を取ってそれを直したり、検点をつけたりして返した。それで今度は英文を綴って見せたところが、やっこさん、これだけは仕方がないものだから、very good と書いて返したと言って、その後よく人に話して笑っていた。後年になって漱石氏の鋭い方面は、その矛先をだんだんと袋の外に表し始めたが、その頃のことに若年であった私の目に映じた漱石氏は、非常に温厚な紳士的態度の長者らしい風格の人のように思われた。自然四季孤児の親分気質な動作に対しても別に反抗するような態度もなく、俳句のごときは愛称、極道、清月らの諸君に御して四季孤児の傘下に集まった一人として別に意に介するところもなかったのであろう。のみならず、この病友を慈しみ、哀れむような友情と、その親分善たる態度に、七部の同感と三部の滑稽味を見出す興味とで、格別嫌な心持ちもしないで、その開花に湧き出した一個の世界を眺めていたものであろう。そうして、朝暮れ出入りしている愛称、極道らの諸君とは、非道をことにして、多くの時間は2階に閉じこもって学校の先生としての忠実なる準備と英文学者としての真面目な修養とに力を注いでいたのである。後年、坊ちゃんの一編が出るようになってから、この松山中学時代の漱石氏の不平はにわかに明るみに取り出された傾きがあるが、当時の詩にはたとえそれらの不愉快な心持ちが内心にあったとしても、それらの不愉快には打ち勝ちつつ、どこまでも真面目に学者として教師として進んでいく考えであったことは間違いない。大学を中途で退学して、新聞社に入って不治の病気になっていた四季孤児と、まっすぐに大学を出て中学校の先生として勤しみつつあった漱石とは、よほど色彩の変わった世界を、はしご段一つ隔てた、上と下とに現出せしめておったわけである。しかし、それがまた後年になって、ある点まで似通った教会に身を置いて、共に明治大正の分断の一人者として立つようになったことも、興味あることである。四季孤児がこのうちにおったのは、およそ1ヶ月ぐらいのことであったかと思う。これは最近帰省したときに極道清月らの諸君に聞いた話であるが、その1ヶ月ほどの滞在の半ば以上過ぎた頃のことであったろう。ふと俳句の話が写生ということに移って、ぜひとも写生をしなければ新しい俳句はできないという孤児の主張を、明日は実行してみようということになって、その翌日、天気の良いのを幸いに、孤児は、極道その他の諸君と共に、珍しく戸外に出て、稲の花の咲いている陶工を漫歩して、石手寺のあたりまで歩いて行き、それからまた同じ道を引き返して帰ってきた。孤児の、南無大師、石手の寺や稲の花、などという句は、この時にできた句であるそうな。 今から見ると、射精射精と言いながら、なおその手法は殻を脱しない幼稚なものであるが、とにかく射精ということに着眼して、それを奨励鼓舞したことは、この時代に始まっているのである。それから無事に宿まで帰ってきて、極道くんらも皆自分の家に帰ったのであるが、極道くんは晩餐を済ましてから昼間の尽きなかった経をたどりつつ、また孤児の偶居に出かけて行ったところが、孤児は病床に寝たままで枕元の炭履きにたくさん滑血をしていた。沈湯についているものは、上野の未亡人ばかりであった。孤児が低い声で手招きするので、極道くんが傍らに行ってみると、それは氷のうと氷を買ってきてくれというのであった。そこで極道くんは、取るものもとりあえず氷のうと氷を買ってきたのであったが、その留守中に大原のおばぎにと医者とが来ておった。その滑血は長くは続かなくって、それから間もなく東京に帰るようになったのであったということであった。漱石氏がよくまた話しておったことにこういう話がある。四季というやつは乱暴なやつだ。僕ところにおる間、毎日何を食うかというとうなぎを食おうという。それで、ほとんど毎日のようにうなぎを食ったのであるが、帰る時になって万事頼むよとか何とか言ったきりで立ってしまった。そのうなぎ代も僕に払わせて知らん顔をしていた。こういう話であった。極道くんの話に漱石氏は月給をもらってきた日など小遣いをやろうかと言って、孤児の布団の下に若干の紙幣を敷き込んだことなどもあったそうだ。もっとも東京の新聞社でわずかに3、40円の給料をもらっていた孤児に比べたら、田舎の中学校にいて100円近い給料をもらっていた漱石氏は、よほど懐都合の潤沢なものであったろう。私は明治30年の春に帰省した。その時、漱石氏をその二番町の偶居に訪問した。その時、私の目には漱石氏よりも、むしろ髪を切っている上野未亡人の方が強く印象された。今から考えてみて、その頃は40前後であったろうかと思われるが、おしろいをつけていたのか、それとも地色が白かったのか、とにかく、私の目には白い顔が映った。漱石氏のところで昼飯のごちそうになったときに、この色の白い髪を切った未亡人は給仕してくれた。最近、私が松山に帰っているときに、次のような手紙が暗頭に落ちた。博多には珍しい雪がお正月から降り続いております。昨日からそのために電話も電灯もダメ。電車は一時止まるという騒ぎです。松山はいかがですか？今朝ちょっと新聞で下関までおいでのことを承知いたしましたので、急に手紙が差し上げたくなりました。それに2月号のホトトギスを昨日拝見したものですから。その上、1月号の時も申し上げたかったことを言っちゃっていますから。1月号の経では、私、上野の叔父を思い出して一生懸命に拝見いたしました。叔父は以前は何もかもおば任せの横用な人だったと思いますが、おばを先立て、僧侶息子を亡くして、その上、あのおばに家出をされ、いとこに、あなたが私と一緒に考えていらした。学士を送るようになってからは、実に細かく暮らしていたようです。そして、 自分は芯の出た帯などを締めても、月々の学士はちゃんちゃんと送っていましたが、そのいとこはおじの死に目にも合わないで、そして後になって少しばかりの、おじがそんなにまでして手をつけなかった財産を他の親類と争うたりしました。ようやく裁判にだけはならずに済んだようでしたが、そのお金もすぐ使い果たして、今、おばもいとこも行方不明です。お恥ずかしいことを申し上げました。いつもお作を拝見しては、親類中のお親しみ深いご様子を心から羨ましく思っていたものですから、ついつい愚痴がこぼれました。お許しくださいまし。あの一番町から登っていくおうちに夏目先生がいらっしゃったことは、私にとって初耳です。私は上野の離れにいつからお移りになったのか、何にも覚えておりません。ただ、文学士という偉い肩書きの中学校の先生が離れにいらっしゃるということを、子供心に自慢に思っていただけです。先生は確か一年近くあの離れにお住まいなすったのですのに、どういうわけか私の頭には夏から秋まで同居なすった正岡先生の方がはっきり映っています。松山の方だという親しみも知らず知らずあったのでしょうが、夏目先生のことは、ただ、可愛がっていただいたようだぐらいしか思い出せません。テリハ狂言にもたびたび音もしましたが、それもやっぱり正岡先生の方は、お召し物から帽子まで覚えていますのに、薄色のネルに白ちりめんのへこ帯、ヘルメット帽。夏目先生の方は、はっきりしないんです。ただ一度、おばが合わせと羽織を見立てて差し上げたのは覚えています。それと一度、夜二階へお邪魔をしていて、眠くなって母屋へ帰ろうとしますと、廊下にお化けが出るよと脅かされたこととです。それからもう一つは、お嫁さん探しを覚えています。先生は多分冗談でおっしゃったのでしょうが、祖母やおばは一生懸命になって探していたようです。そのうち東京でお決まりになったのが今の奥様なんでしょう。私はおばがそっと見せてくれた高島田にお振り袖のお見合いのお写真を初めて千駄木のお屋敷で奥様にお目にかかったとき思い出しました。実は、千駄木へ初めてお伺いしたときは、玄関払いを覚悟していたのです。10年も前に、松山でというような工場でお目にかかれるかどうかと、おずおずしていたのですが、すぐ会ってくだすって、大きくなったねと言ってくだすったときは、嬉しくてたまりませんでした。そして、私の性が変わったことをお聞きになって、まあよかった。美術家でなくっても文学趣味のあるお医者さんだからとおっしゃったのにはびっくりいたしました。先生は私が子供の時学校で死亡を聞かれた時の返事をおばが笑い話にでもしたのをちゃんと覚えていらしたものと見えます。松山をご出立の前夜、港町の向かいへお供して買っていただいた五春と応挙と常信の画布は今でも持っておりますが、あのお離れで初めて知った雑誌の名が帝国文学で、貸していただいて読んだ本が方言平治物語とおとぎ草子です。今日に乗って大変長く書きました。お忙しいところへすみません。 あの二番町のうちは今どうなったことでしょう。長塚さんもいつかこちらへお帰りに前を通ってみたとおっしゃっていました。あの離れは確か私たちが引っ越してから叔父の隠居所にと言って建てたもののようです。襖の建て合わせの真ん中の木切れをもらっておひな様の腰掛けにしたのを覚えています。本当にくだらないことばかりお許しを願います。松山にはどれぐらいご逗留かも存じません。この手紙、どこでご覧くださるでしょう。寒さの折からお体をお大切に願います。よりよ。この手紙をよこした人は、本誌の読者が近づきであるところの、中野川嫁盗みの作者である、久保頼江夫人である。この夫人は、この上野未亡人の姪にあたる人である。ある時、早稲田南町の漱石氏の宅を訪問した時に、席上にある一夫人は、久保猪吉博士の霊系として紹介された。そうして、それが当年、漱石氏の下宿していた、上野未亡人の姪にあたる人だと説明されたときに、私は未亡人の膝元にちらついていた、新町長の娘さんを思い出して、その人かと思ったのであったが、それは違っていた。文中にあるいとことあるのがその人であった。この頼江夫人の手紙は、未亡人のその後をよく物語っている。あのうちは今は上野氏の手を離れて他人の言うとなっているということである。この30年の帰省の時、私はしばしば漱石氏を訪問して一緒に道後の温泉に行ったり俳句を作ったりした。その頃、道後の船屋で初めて西洋料理を食わすようになったというので、漱石氏はその頃、学校の同僚で漱石氏のもとに会って英語を教えている何とかいう一人の人と私とを伴って船屋へ行った。白い皿の上に乗せられて出てきた西洋料理は黒い硬い肉であった。私はまずいと思ってしばらく一切れか二切れかを食ったが、漱石氏は忠実にそれを噛みこなして大概宴化してしまった。今一人の英語の先生は関羽のような長い髭を蓄えていたが、それもその髭を動かしながら大方食ってしまった。この先生は金沢の高等学校を卒業したきりの人であるという話であったが、妙に気取ったようにものを言う滑稽味のある人であった。この人はよく漱石氏の家へ出入りしているようであった。この船屋の西洋料理を食ったときに、三人はやはり道後の温泉にも入った。着物を脱ぐときに、赤シャツという言葉が漱石氏の口から漏れて、良君は笑った。それはこの先生が赤いシャツを着ておったからであったかどうであったか、はっきり記憶に残っておらん。ただ私が裸になった時に、私の猿股にも赤い筋が入っていたので、漱石氏は驚いたような興味のあるような目をして、君のも赤いのかと言ったことだけははっきりと覚えている。後年、坊ちゃんの中に赤シャツという言葉の出てきたときに、この時のことを思い合わせた。ある日、漱石氏は一人で私の家の前まで来て、私の机を置いている2階の下に立って、高浜君と呼んだ。その頃、私の家は玉川町の東端にあったので、小さい2階は表の青田も東の山も見えるように往来に面して立っていた。 私は障子を開けて下を覗くと、そこに西洋手ぬぐいを下げている漱石氏が立っていて、また道後の温泉に行かんかと言った。そこで一緒に出かけてゆっくり温泉に浸って、二人は手ぬぐいを下げて、野道を松山に帰ったのであったが、その帰り道に二人は新鮮体の俳句を作ろうなどと言って、あれ一句、これ一句、春風台頭たる野道をとぼとぼ歩きながら句を拾うのであった。この新鮮体の句は、その後、村上清月君にも勧めて、出来上がった三人の句を雑誌、目覚まし草に出したことなどがあった。